こんにちは、門垣俊子です。今日の聞くフリーペーパーハニーは冬号の12ページに掲載されました記事ご紹介してまいりましょう。本日は社会福祉法人山水会統括施設長の前川義彦さんと社会福祉法人山水会グループホーム薬師の里の管理者でいらっしゃいます、藤野聡さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
収録している今日は、ちょっと雨模様ということですが、ちょっと気温はマシですかね。
そうですね、今日はちょっとマシですよね。
なかなかあの気温が定まらなくて、今年は1年間いろんなあの夏はずっと続いてましたし、うん、冬になったら一気に寒くなったり で、皆さん方はどのようにお過ごしていらっしゃいますか、うん、施設にいらっしゃる方は。
そうですね、寒い時期なんですけれども、ちょっとあのお庭に出たりとかですね、玄関でちょっと外の空気を吸ったりとかはされてて、でもやっぱりもうこういう体調を崩しやすい時期にはなってるので、施設の、ホームの中でですね、皆さんでこうのんびりと、あの生活をされてレクリエーションを楽しんでいただいたりとかですね、そういったところであの生活していってもらってます。
今ねあのインフルエンザがものすごく流行ってるので、そのあたりとってもご苦労されてらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、あの感染症はもう一番ちょっと気をつけてるところでして、あの入居者様もやっぱり感染症は、あの一番気を使っているところで、あとはやっぱり職員
そうです ね、職員の方々日頃からハードな、お仕事もされてらっしゃるから、
まず自分がかからないように、でそしてかかったとしてもそれを入居者様には絶対うつさないようにっていう、そこを一番気をつけてますね。
自己管理が大変ですね。
そうですね、やっぱり外に行ってもマスクは外せないですし、
そうですね、今日もスタジオの中も、マスクしてらっしゃる、外からもらうことが多いですもんね。
そうですね、移って、入居者の方にまた移して、
持って帰ってしまうと、
体調悪なられると申し訳ないので、そこは皆さん、意識してもらってますね。
そうなんですね。そしてグループホームのお話をお伺いするの私今回初めてなもんですから、ちょっといろいろなことを教えていただきたいんですが、グループホーム薬師の里さんのまずはじゃあご紹介からお願いしていいですか。
はい、そうですね、こちらグループホーム薬師の里なんですけれども、三田市 の下合野の方、
下合野、
ありまして、非常にあののどかな、環境がありまして、
いいところですね、
田園風景がこう広がっていてみたいな、そういう自然豊かなところにあるんですけれども、認知症を、お持ちの方が、すごくこう家庭的な雰囲気の中で、皆さんで共同生活を、送っていって、できることを自分でしていただく、そしてあの職員の我々はそのサポートをさせていただくといったような、あのご本人様の過ごし方とかそのペースをあの大切にしたような、あのそういうホームになっております。
個々の生活を独立した感じ で
共同生活になるので、
共同生活ではあるわけですね、
例えばお食事の準備であったりとかですね、家事を、みんなでこう一緒にやっていくっていうような、そういう生活の仕方を送っていくんですけれども、お部屋はそれぞれに、ご用意させていただいておりますので、お部屋の中はもう、ここの、その生活を、独立して行っているというような感じなんですけれども、
そうなんですね、これは前川さん、いわゆるグループホーム全体の共通した
そうですね、基本的にはお部屋はグループホームというのは全部個室、うちも当然個室なんです、で個室がありそこにリビングは共用、だからお家の各それぞれのお部屋があって、リビング共用って同じような形で、その中でさっき藤野管理者が言ってたような、調理一緒にしたりとか、そこで、一緒に過ごすっていうイメージ、それぞれできることをやりながら過ごすっていうのはそんなイメージの施設ですね、
いわゆるシェアハウス、
そうですね、イメージ的にはそれが、日本語で言ったら、グループホームって認知症対応型共同生活介護っていうんですよ、介護保険の呼び名でね、日本語名で全部言うとそういう呼び名なので、認知症のある方が共同で生活をするためのとこですよ、という、そんなイメージで思っていただければ。
それは 共同ゆえの良さがいっぱいあるからどんどん増えてるっていうことになるんでしょうかね。
そうですね、まあ、やっぱり認知症をお持ちの方っていうのはですね、お一人でそう生活されていたりとかすると、うん、どうしても進行していったりとかですね、
喋、うん、らないのはダメですね。
そうなんです、そうなんです。やっぱり皆さんと一緒にいることでその進行の予防であったりとかですね、
それが一番大きな目的ですかね、
はい、そうですね、そうですね、
進行の予防、
うん、で役割なんかもその家事であったりとか、はい、そういうところで役割を作っていって、その生きがいなんかも見つけていってっていう、まあ、そういうようないいところがあるかなとは思いますね。
三田にはいくつぐらいあるんですか。
三田市は今うちのグループホーム含めて7軒、
ね、あ、そんなにあるんですか、はい、地域的にもじゃあこう割とこう、うん、
そうですね、もうどこに行ってもグループホームがあるみたいなぐらいのその
奈良県ホームっていうのは地域密着型サービスって言って三田市がもう作るっていうのを決めてるんですね。
で
そのできるだけ地域地域は多分分けたいと思ってるので
偏ってるんじゃなくて、
そうなんですよ、私たちのある愛の愛地区から広野地区とかウッディタウン地区、あの三田の駅前であったり、あの三田地区だったりこういろんなところにある、そんなイメージで思っていただければ。
あ、そうですか。でやっぱり条件はあるんですよね。
あ、入所に関して、ね、
はい、ちょっとそれ聞かせていただけますか。
そうですね、まず認知症対応型ということですので、はい、今現在認知症をお持ちの方ですね、はい、認知症の診断を受けられている方、
はい、
で、それと介護認定を受けられている方
ですね、はい、それも必要なんですね、
はい、要支援2から、まあ、大体要介護1以上と、はい、された方が入所の対象になってくるという、
はい、これはいわゆる診断書が必要だというところですね。
そうですね、はい
はい、それがあってその他は条件は
あとはですね、まあ、共同生活になりますので、うん、その共同生活に馴染んでいただけるような方ですかね、
そこはちょっと漠然としてますけど、どんな感じ、面接かなんかされるんですか。
一応入所の前にちょっとお会いさせていただいて、はい、まあ、いろいろと生活歴の話をお聞きしたりとかですね、はい、やりたいことなんかをお聞きしたり、まあ、はい、もうそれこそ食べ物の好き嫌いの話とかまで、
あ、大事ですよね、
うん、そうですね、聞かせていただいて、
食事は大事ですね、
アレルギーのこととかももちろん、
あ、もちろんそうですね、
あとはまあその医療的なところですね、はい、グループホーム、まあ、我々のグループホームの方ではちょっと看護師の方がちょっと常駐していないっていうところになるので、はい、まあ、今現在そのかかられているご病気であったりとか、その健康的なところの、はい、確認なんかをまあしっかり行いまして、でその上で、まあ、入所の方に話を進めていくっていうようなところになるんですけれども、
ということはその面接って言っても変な言い方ですけど、うん、落とすわけじゃなくて、
ではなくて
入って心地よく生活していくためのその方の何をこうきちんとこう受け止められるかどうかっていうのを確認っていう感じでしょうかね。
そうですね、あとはそのご本人様の意思もすごく大事なところ、
そうですね、
ごく稀にですね、やっぱりお会いさせていただいて、うん、そこでまあ、やっぱりこう、いや、私は絶対にもう家から出ないと、うん、強いこうご意思を示されている方なんかは、うん、まあ、先ほど言いましたその共同生活を送っていただく上では、はい、まあ、ちょっとご本人様 の、 その、うん、納得がいただけないのかなっていうところで、うんうん、まあ、ちょっとこうお話を保留させていただいたりとかですね、はい、
いわゆるこう病気で入院するわけじゃないから、うん、ご本人さんが望んでなかったら、うん、そこで心地よくお過ごしいただけないっていうことですもんね、
う
ん
う
ん、
そうなんです、そうなんです、うん、
そこに認知症っていうのがおありなので、 その場で言ってもうんって言っててもまた忘れて納得ができなかったりとかがあられたり、あともうそれがもう怒って他の方に大きな声で当たり散らすようなことがあると、そういう場合はさっき落とすっていうのはないって基本的にはないんですけれど、やっぱその共同生活ができるかっていうのをさっき管理者が言ってたのは、その他の方に迷惑がかからないようにっていうのはどうしてもこう出てくるかなとは思うんです。でも不思議なのが、そういう方もこう一旦入られてしばらく出動していただいて、こうみんなが受け入れが気持ちよく受け入れれたり、またさっきも言ってた役割ですよね。その中で何かが役割を持って過ごすと、だんだん機嫌よく過ごしてくださるようにやっぱりなってくるんですよね。やっぱそのあたりがこう認知症ケアって言われますけど、グループホームのこう人の関わりの中で認知症のこう症状ができるだけ出ないようにっていうのが、まあグループホームの一番の特徴かなと思います ね。
あの私も父がまあ認知症だったので、このラジオの時代からずっとこう本当ライフワークのように、あの認知症についての誤解を解きたいと、だいぶ今ね解けてきまして、ご本人発信もあるので、でもまだまだ当初はあのとてもこうセンセーショナルに、とにかくもう性格が変わってしまう、人格が変わってしまう、人じゃなくなってしまうみたいな極端な言い方も結構広まりましたけども、いやそうではなくて、物忘れはするけれども、その方のお得意なことはできられるし、あの不安が落ち着けば穏やかにもなるしっていう、激高されるっていうのは不安だから、誰でもそうですよね。あのとってもドキドキしてる時って何か言われただけでピリッとしますから、不安を取り除く、そういう受け止めをされると、最初は初めてのところでちょっと緊張されても、皆さんが温かくご一緒にご自分の得意なこともできるような場所、居場所として感じられたら落ち着かれるってことですね。
そうですね。やっぱりあの入所されてから、あのどうしても最初は皆さんあの家に帰りたいっていう気持ちはもう、
家がやっぱり一番なのは誰しもですよね。
そうなんです、そうなんです、まあ、そこでいかにこう馴染んでいただけるかっていうところで、我々の方がちょっとサポートをさせていただくと、
来られる方っていうのは結局お一人ではなかなかあの物忘れもあるから、まあ、火の始末もあったり鍵の始末だったりというところがご心配で来られる方が多いんですか？
そうですね、お一人暮らしの方なんかはまあもちろんそうですし、ご家族と同居されている方でもやっぱりあのご家族様もお仕事されている間とか、
そうですよね、日中がお一人ということになりますね、
はい、そのあたりは非常に不安なところもあって、でこういう施設の方をちょっと入所、あの考えられるっていうところですね、
でその時にご本人もそういうお話をご家族とされて、であのみんなと一緒がいいかなという、
そうですね、まあ、その時に、まあ、ご本人様がそのお話を覚えておられるかどうかっていうところもあるんですけれども、
でも感情面は本当父も変わらなかったので、嫌なものは嫌、嬉しいものは嬉しい、好きなものが好きっていうのは変わらないので、だからきっとこうお返事をしたかどうかは忘れてらしても、そこを行くことに対してのご自分の気持ちがコロコロ変わるってことはないかもしれないですね、
そうです、そこを無理やり説得すると余計に怒り出されたりじゃないですかね、でもそこをじゃあこれ手伝ってって言って一緒に何か作業をしたりとかで、作業をしてもらったらありがとうって言ってもらったり、ここで役割ができると、ここがそこが居心地がいい場所になると、あの帰りたいがなくなってくるのかなと思いますね。
どのぐらい経ったら帰りたいっておっしゃる言葉が減ってきますか？
そうですね、もう人それぞれですね。
もちろんそうですね、
はい、やっぱり長い方で数ヶ月はあの
でもそのぐらいで
とか、はい、まあ、やっぱりその認知症をお持ちの方ですので、数年経ってから不意にこうそういう衝動がすごく強くなったりとかっていうこともやっぱり全然あったりはするんですけれども、本当人それぞれで、もう来られた時からもうすぐに落ち着いておられる方もおられれば、やっぱりそういう数ヶ月、1年とかかかられる方もいるっていうところですね。
今は何人でグループホーム
今
ご利用になってらっしゃるんですか？
9名の2フロアで18名ですね。
あ、はい、あ2フロアで18名の方がいらっしゃる、18名の方が お食事もご一緒に。
フロアが2つに分かれているので、はい、救命救命で、そうですそうです。
そうなんですね。うん、
なので非常にこじんまりとした、
ね、今伺って思いました。はい、
距離も近いですしね、そうですよね、入居者様と、
うん。それで職員の方は何人ぐらいで？
職員は全員で17名。
すごい大勢です、ね、
でも全員出勤してるわけではないので
交代勤務なんで
1日だいたい
1フロアで3から4人ですね、
で夜勤はそれぞれ夜に巻いてるという、
はいはい、夜はお二人ぐらいになるんです。
夜は
ワンフロアに1人
ですね、お一人、
はい、
でも9人だったら
今のそうですね、はい、
実際にされてらっしゃるんですか？
私もそうですね、夜勤は入らせていただいてて、はいはい、ちょっと回数が少なかったりとかですね、うんうん、そういうところはあるんですけれども、うん、夜勤もバリバリ、はいはい、させていただいてましたね。
そんな時はどういう、こう要望が利用者さんからはありますか？
そうですね、夜の間特に夕方からちょっとこう不安になることも、
それはみんなそうですね、
はいはい、多いので、
人っていうのはなんかあるんでしょうか、不定収束みたいなのが
そうです ね、
ね、夕暮れっていうのはね、うん、寂しいですからね。
そうなんです、そうなんです、まあ、それがまあちょっと夜までこう続いておられた方なんかは、はい、夜でもやっぱりちょっとここはどうなってるのみたいな、
うん、
なんでここにいるのみたいなことを言われたりとかも、
ね、は
い、あるんですけれども、まあ、お話をしっかり、うん、聞いて落ち着いていただくっていうようなところで、まあ、夜は皆さんよく休まれているので基本的には。
なるほど、そうなんですね。
そうですね、ちょっとお手洗いにこう起きられたりとかして、そのお手伝いをさせていただいたりとか、そういうところですね。
ざっと一日どんなふうに過ごしていらっしゃるか、ちょっと生活ぶりもお伺いしたいですけど。
そうですね、まず朝食の時間としては、まあ、大体7時とか、まあ、人それぞれ起きられたタイミングでご飯食べられたりするので、
一緒でなくていいんですか？
そうですね、もうそれぞれのペースで自由に。
場所は一つだけ？
場所は同じです。
そうです、そうです。
家と同じ で、
同じで、
その方のペースに合わせてっていうのが、大きな定員100名とかの施設だと、一斉に食事が出てきて、ね、一斉に食べる、そのイメージではないですね、は
い、いいですね。
そうなんです。なので起きてこられるのが早い方なんかは、
はい、
5時ぐらいからもう起きてこられる方なんか、もうすぐにご飯が食べたいって言われる方もうその時間でお出ししたりとか、
はい、でそれは朝ごはんはご自身で作る ところはない、配膳ぐらいですか？
あ、そうですね、前まではですね、夜勤者がその朝ご
は
んを、
うん、作ってらっしゃった、
でそれをお出ししてた。今ちょっとその配食ですね、もう出来上がったものをちょっと使ったりとかもしてるんですけれども、はい、うんうん、まあ、5時に起きてこられてお食事を出されて、うん、はい、そうすると7時ぐらいに起きてこられた方が食べてるのを見て、また食べたくなったり、
はい、そうですね私はそのタイプかもしれません。すぐお腹が空くのでその時はどうされるんですか？
何かちょっとお出ししたりとかしますね。
別のものでもね、そうですね、
そうですね、はい、ちょっとコーヒー飲んでもらったりとか。
なるほど、はい、はい、
でまあそうこうしてるうちに、いろいろとまたコーヒータイムであったりとかですね、その後にも時間があったりとかして、まあ、まったりと過ごされて、この間に
お食事が終わられた方はまたお部屋に帰られるんですか？あ、
でもほとんどの方はもうリビングで、もう皆さんと一緒に過ごされてますね。
そうなんですね、
でまあテレビを見られたりとか、レクリエーションを一緒にしたりとか、まあ、それぞれ の、 やりたいことをやるんですけれども、まあ、歌歌ったりとかですね、みんなでしたりとかもするんですけれども、はい、あとはお風呂入られる方はお風呂に。
あ、もういいんですか、午前中から。
あ、そうですね、特に、まあ、本当時間は決まって、まあ、あんまり朝早い時間にお風呂はしてないんですけども、職員 の、 出勤も揃ってから、ね、やっぱり何かあってはいけないので、揃ってからお風呂に
それはこう付き添っていただけるお風呂は。
そうですね、必ず。
あ、そうなんですね、怖いですからね。
そうですね、まあ、女性 の、 入居者様とかで、どうしてもちょっと 男性の介護者、はい、あの嫌がられたりっていうのもあるんですけれども、うんはいまあ、その時は女性の職員に対応していただいたりとかですね、
はいはいはい、
必ず誰かが付き添うようには、はい、
ご本人の気持ちをやっぱり大事にしてらっしゃる。
そうですね、
そういう些細なところでなかなか言い出せない、でもなんか渋ってらっしゃると思ったらその辺を察知して、
そうですね、
でなんてそうなると帰りたいになるわけですね、はい、ちっちゃなあれがね、はい、重なってくるとね、
なります。
そうなんですね、はい、じゃあそうやって午前中過ごされて、お昼はご一緒ですか？ね、
もうお昼はだいたい時間がもうみんな一緒にもういただきますで、
はい、あ、そうなんですね、は
い、食べますね、
そのあたりのお料理をするのもこれももう配膳が決まってるんですか？
あ、そうですね、
じゃあお料理作りはあんまりないんですか？
あ、ところがですね、あの、はい、うちであの家庭菜園なんかをちょっとやっておりまして、
う
ん、
あの敷地にですか？
あ、そうですね、
あ、すごい、
あの新鮮なお野菜が取れたりとかですね、そういうのを使ってちょっとあの調理をしたりとか、あのまあ以前でしたらもう本当全部
献立の中に入って、
まあ、10人分、まあ、もっとかな、はい、全部手料理で、
はい、
お出ししていたんですけれども、ちょっとまあ段階的にそういう、調理済みのものを、使うようになって、まあ、今では本当はあの調理は一部のところになっているんですけれども、それでもまあできる方には一緒に、例えばその野菜の下処理とかですね、皮むきであったりとか、そういうところをやっていただいたり、
日頃やってたことがさせてもらえるっていうのは、
うん、そうですね、
ものすごく安心しますね。
そうですね、特に女性の方なんかはもうずっとそういうもプロでされてた方なので
、本当そうですね、プロですね、
はい、手並みなんかもすごいいい手際で、
は
い、
そうですね、そうなんですね。じゃあ、 プラスアルファとしての季節のお野菜を使ってちょっと、
うん、そうですね、
付け足すお料理をされるということ。
そうですね、あとはおやつ一緒に作ったりとかもするんです
けれども、そんなのあるんですか？
はい、
おやつってどんなもの作られるんですか？
私もそんなに詳しくないんですけれども、はい、割となんかいろいろ作っていましたね。
あ、そうですか。
そのあたりは職員が得意な職員がやっぱいるんですよね、はい、
あ、そう
ですね、
なるほど。じゃあその方のご一緒に、
その得意な職員がそういうのが好きなお年寄りの方に声かけながら一やったりとかをしてくれてる。
そうですね、うん、皆さんやっぱお声掛けが以前ちょっと別のとこでも寄せてもらったことがあったんですけど、お声掛けをまめにされてます、ね、うん、なんとかでお得意のこと覚えてらっしゃるんですよね、
う
ん、
そうです ね、
ね、うん、だから歌を始めようとしたらなんとかさんリードしてって言ってお声掛けもされるし、
はいはい、ね、そうなんです、
それがね、9人一フロアなので、はい、うん、その少人数だからできるんですよ ね、 すね、これが何十人といらっしゃる
とな
かなかそういうわけにはいかないんですけれど、はい、9人だから得意なことも好きなことも逆に嫌なこともそうだし、どこまでできるのか、ちょっとサポートするっていうののこのちょっとの加減が、このよりその人に合わせて職員側からするとその人にできるだけ合わせてできるっていうのが、これがね、やっぱグループホームのいいところかなって思いますね。
そうですね、家族ではついつい高望みをするのと、うんうん、その家族がしっかりした時を覚えているので、
うん、
そこまで分からなくなったのかっていう、こうちょっとがっかりした気持ちが顔に出ますから
ね、
うんうんうん、
出ますね、
ね、うん、そうなるとご本人がもっと不安になる、
うんうん、
でも職員の方々はプロでいらっしゃるから、うん、すごくそのあたりのお声掛けとかは
そうですね、
分かりなんですね、
はい、まあ、たくさんの方を、はい、見てきたっていう、
ね、
はい、経験もありますし、
で入ってらっしゃる利用されてらっしゃる方同士のコミュニケーションも、
うん、あ、そうですね、
結構取ってらっしゃるんですか？
なんというか皆さん非常にワイワイとされていますね。
いいですね、
あ、トランプなんかしてるとやっぱり皆さんも
本当
にゲーム、あ、ゲーム結構します、ね、
すごい、
みんなです
ごい
濃
活ですよね。いいですね。
そうですね。神経衰弱なんかでも、はい、ここも本当に
だって基本覚えにくいというご病気でいらっしゃるのに、
私なんかも神経衰弱が非常に下手なんですけど、
苦手です。
もうバシバシ取っていかれる方もおられますね。
そうなんですか。
そうなんです。だから神経衰弱なんかそういう記憶するゲームなんかも全然できますし、
ね、それを本当に楽しんでらっしゃって、
そうですね、
すごいなんか茶化した言い方で申し訳ないかもしれないけど、うん、毎日がお正月みたいですね、うん、大勢いるので
そうです ね、
ね、
みんなでいてる安心感みたいなの
も、それは、
はい、いいですね、やっぱり大きいと思いますね、
うん、 で逆に向いてない方っていうのもありますか。
そうですね、どうしてもやっぱりその、うん、頭を使うゲームであったりとかが苦手な方っていうのはおられるんですけれども、うん、そういう方はやっぱりお散歩に行ったりとか、
体を動かす、
ね、そうですね、こう風船を使ってこうバレエをしたりとか。
すごい、またすごい
そうですね、これもすごい盛り上がるんですけれども、ね、まあ、そういう遊びをしたりとかですね、あとはなかなかそういうところにこう入っていけない方なんかも、うん、ね、い、はい、おられたりするんですけども、うん、そういう方も一緒にこう家事をその時間を手伝っていただいたりとか、はいはい、
誰かが話しかけたり、うん、寄り添ったりという、そうですね、はい、決して一人にこう
ならない、
雰囲気的にこう孤独感を感じないようには、
そうですね、
できられる人数ということですね、
うんうん、そうです、そうなんです、そうなんです。
さっき言われてたお年寄り同士とかだったね、はい、先日12月入ってからやったっけ、全国日常のグループホームの全国大会が実は神戸であってね、
はい、あ、そういうのがあるんですか、
は
い、で
うちの施設も、うん、あの薬師の里も、うん、富士の管理者が、はい、あのそこの実際どんなことをやってるかっていうのを発表する機会があるんですね、そこに手を挙げて発表させていただいたんですけども、はいはいはい、私聞いてたんですけどね、その時のエピソードで、はい、そのさっき言ってた野菜作りのエピソードをしてたんですけど、野菜を作るじゃないですか、でさっき言ったように下処理とか一緒にするで役割ができて、その人が元気になる、でさらにそれがその人だけじゃなくって他の方から野菜あれいつ取れるんやとか、あんた上手やなとか、こういう言葉がけ、お年寄り同士のこういうこと、はい、もう美味しかったからまた作ってよとかね、
家族ですね、
そうなんですよ、そういう言葉がけがお年寄り同士でもこう生まれてくると、職員ももちろんサポートするんですけど、お年寄り同士がこう支え合い、力をこう、ね、あの出るように声かけ合いみたいな、なんかそういうのってすごくいいなって思いながらね、ちょっと手前味噌ではあるんですけど、
いやそうなんですね、うん、
はい、
あの最初私父が認知症だったからとお伝えしましたけど、家族だったらそういう声掛けは当たり前にするんですけど、うん、ある時場所違うところで病院で違う方々を見てたら、やっぱりお一人お一人が本当に車椅子にポツンと座って、うん、残念ながらどなたかもそばにいらっしゃらないっていう、そうするとあのそこは総合病院だったので、違う館に来られた方なんかは認知症とはもう何にもわからない人だみたいな印象を勝手に持ってしまう、でもお話をしたらいっぱいお話ができるはずだけど、鼻から言ってもわからないだろうとか、言った時になんかこう興奮されたら困るなとかっていう、ものすごく誤解したことがあちこちにあるんですけど、今みたいなお話を聞かせていただくと、あ、やっぱりあの、ま、あの限度があるんですかね、あのグループホームで過ごさせていただける、
あ、まあ、そうですね、ある程度その自立したその生活が送れる方がっていうところにはなるんですけれども、うんうんうんうん、やっぱりあの要介護度が、はい、ちょっと上がってくるとその、まあ、設備的な問題もあるんですけれども、例えば大きい車椅子が入らないとかですね、どうしてもそういうちょっと要介護度が重くなった方の対応っていうのは、ああいう自立型の施設ですとちょっと弱いところがありまして、そうなってくると、まあちょっとあのグループホームでの生活がやはりちょっと難しくなってきているので、まああの一番ご本人様にとっていい環境のところをあのちょっと探しませんかというような、そういうお話も
ご本人とかご家族に、
そうですね、はい、
時はどうなっていくんですかね。
あ、それはですね、あのうちの法人では特別養護老人ホームが併設しておりまして、
同じ敷地内にありますね。
そうですね、あのまずはそこをちょっと提案させていただいたりとかはしていますね、
うんうんうん、あ、そうなんですね。そうするとご家族の方もやっぱご安心ですよね、
う
ん、
そうですね、
あの認知症の度合いが進むのよりも要介護度が進んだ方が、
あ、
ご一緒に住むことも難しい。
そうですね、もう本当にその設備の問題、あのお風呂とかでもその家庭用のお風呂なんですね、手すりがついてたりとかちょっと広めの作りだったりとかするんですけれども、やっぱりこう
でも家庭用はやっぱり嬉しいですよね。
そうなんですね、ね、だから安心して入れるっていうのがあるんです。
何も変わらないという。
でも一方で家庭用のお風呂だと、こうあのお風呂場に入るときに、例えば浴槽に入るのにまたぎが必要だったりとかね、でお風呂の浴槽の中から立ち上がりとかっていうふうになると、これができなくなると、
いわゆるリフトがないですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。もう家庭用の設備であるから安心できるのはいいとこなんだけど、ね、逆に
あ
のさっき見た介護度が上がってくると、こうお風呂に入れなくてやむを得ずシャワー浴、ね、シャワーだけとかになる。でもやっぱお風呂は浸かりたいじゃないですか。
そうです、もう日本人は湯船に浸かって、
そうなんですよ
って言っていいです。
でそうなると寝たままでも入れる機械のお風呂があるような特別養護老人ホームとかの方が、まあ、あの一つの例ですけど、設備の環境とその人のお体の状況が合わなくなってくると、そういった提案をさせていただいてるんです、
ね、そちらの方には医療の方も受け皿があるんです。あ、
そうですね、あの特別養護老人ホームは看護師も常駐しておりますので、その面でも安心にはなっていきますね。
でもやっぱりご本人を中心に考えたことという、あくまでも、はい、ということですね。
ご家族の方はそれでもなんとか環境変わらずに終わらせてもらえませんかっていうのは、やっぱり気持ちはもうすごくわかるので、やっぱそうやって言ってくださるのってすごくありがたいんです。あのうちの薬師の里グループホームがいいとこだなって思ってくださってるから、そうやって言ってくださる。でもちょっと心をここは鬼にして、あのご本人にとってどこが一番いいのかっていう提案をさせていただく。やっぱ本人様にとって何が大事ないるのかっていうのが一番大事なとこかなと思うので、そういうふうにさせてもらうように心がけてますね。
そうなんですね。結構入れ替わりはあるんですか、今どうでしょうね。
そうですね、今おられる方でやっぱりあの介護度が上がっていって、うん、あの隣の特別養護
の方の方に、
はい、行かれる方っていうのをここ数年で言うと、割とあのおられるようなところでしたね。まあ、あの環境が大きく変わらないので、ご本人様の混乱もあの本当抑えれますし、で今まであの関わっていたその私たちとかも、その場所が変わっても、はい、変わらず関わっていけるっていう、そういうところでまああの安心していただけるので、まあ向こうにあのお部屋を移しませんかっていうのも、まあ積極的にじゃないんですけれども、ちょっとまあ早い目にお声かけさせていただいたりとかですね、あのそういったことはさせていただいてますね。
あのグループホーム自体が難しくって、いや、 やっぱりちょっと続けられませんでしたっていう例などはありますか。
難しくてというと、
さっき結局しばらくされたら皆さんも慣れてこられるとおっしゃったけど、うんうん、それでも慣れられない方がいらっしゃいます。やっぱりこう、
例えば認知症の症状でも、はいはい、精神科系のような症状が出られてる方、
脳の、ね、場所によってありますね。
あの例えばもうこう大きな声がもうすごいこう不安でなくても、
あのあるって伺いました。特に接する側がどうこうじゃなくてという伺ったこと
あります。そういう方はあの同じような認知症のように見えるけど、実は精神科系の疾患が終わりだっていうようなこともあるので、なのでそういう方とかはやっぱしあのそれもご本人にとって何が一番いいかって考えると、一回精神科の病院行かれて治療をするっていう提案をさせていただくような、そんな場合もやっぱしありますね。
あ、そうなんですね。でもほとんどはおっしゃったように、もう皆さん面接をして納得していただいて、で来られて、
はい、
ずっとこう順調にお過ごしになってらっしゃるということで、ご自分らしく過ごせるというのはやっぱり一番いいですね。
そうですね、それが一番です。
そうなんですね。じゃあの最後にリスナーさんにぜひメッセージをいただきたいので、まずは管理者の、水野さんからいただいていいですか。
はい、グループホーム薬師の里ですね、あの、まあ、職員も入居者様もみんな本当にこう仲が良くてですね、あの非常にこう家庭的な あの雰囲気で、まあ、穏やかなんですけれども、こうワイワイとこうにぎやかな部分もありまして、あのとても楽しいところですので、ぜひ一度遊びに来ていただけたらなと。
見学 OK ということなんですか？
いつでも見学、はい、来ていただければ、もう中の様子もあの見ていただけますので。
ありがとうございます。じゃあ統括室長の前川さんお願いします、はい、
そうですね、あの門垣さんも言われてたんですけれど、はい、認知症になっても何もなったら何もできなくなるわけではないんですよ、そういうことを実際の生活の中であの具現化している、それがグループホームかなと思っています。ですので、あの施設に入れてしまったとか、施設に入ったら寂しくておしまいだではなく、逆に家にいる時よりもその人らしく過ごせる、そんな可能性がある施設かなと思っています。あの施設のご入居の相談ももちろんなんですけども、認知症のこととかね、あのどうしたらいいんだろうっていう不安があられたら、うん、ぜひ見学だったりご相談来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
よかったらお問い合わせのお電話番号ご紹介いただけますか？藤野さんからお願いします。
電話番号がですね、はい、079-568-0894、薬師ですね、最後の下4桁が、は
い、あ、なるほど、
はい、大薬師、
大薬師、王がつくんですね、
大薬師
もう一度お願いいたします、
は
い、
では079-568-0894です。
はい、お電話はもう休みなしにいつでもいいですか？
いつでも、はい、
お時間はでもね10時か9時か、
まあ、そうですね、はい、あんまり皆さん寝られてる時間ではないので、
夜は遅いのはあれですけども、はいはい、朝9時10時ぐらいか、朝お忙しいですもんね。
あ、もう全然でも、
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です、はい、
じゃあ10時から夕方5時ぐらい、ね、
まあ、それぐらいで、はい、全然大丈夫です、
はい、もう気軽にお電話でご相談、はい、先ほど舞香さんもおっしゃったように、認知症そのものと初めて向き合う方にとってはもうご家族がまず不安、うんうん、その不安があるからお顔に出て、ご本人がもっと不安という悪循環になる前にご相談いただくってこともありますね、うん、はい、ありがとうございました。今日は社会福祉法人山水会統括施設長の前川義彦さんと、そして社会福祉法人山水会グループホーム薬師の里から管理者の藤野聡さんをお迎えして、フリーペーパーハニーの冬号に掲載されました、福祉情報、このお話をたっぷりお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、